24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている瞬間はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がローマ帝国の国教になった時、異教の習慣に妥協してこれを取り入れ、キリストの誕生を祝う日になったと考えられます。またローマ帝国で収穫祭として祝われていた農耕神の祭典がそのままクリスマスとして置き換えられたという説もあります。この祭りでは人々は歓喜し、子供にプレゼントを贈り、楽しい催し物を行っていました。この慣習がクリスマスのお祝いの中に残っているとも考えられます。さらにこの日はローマ帝国以前のバビロンなどの古代宗教に共通する赤子を抱いた母親に象徴される偶像を祝う日でもあり、単に冬至ということを超えた意味合いがあるという説もあります。いずれにせよ12月25日はもともと異教の偶像を祝う祭りの日であり、キリストの誕生日ではないのです。聖書にはイエス・キリストが誕生した正確な日付は記されておらず、イエス・キリストの誕生日を祝うようにとも書かれていません。もしも誕生日が重要なら聖書に書かれているはずですし、実際に初代教会でも祝われていませんでした。またクリスマスではことさらに幼子イエスが強調されていて、聖書的にはないように思います。もちろんイエス・キリストの誕生を私たちは喜びますが、一番重要なことは誕生日を祝うことではなく、神の一人子であるイエス・キリストが救い主としてこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえられ、贖いを完成されたことです。そして私たちは救い主イエス・キリストを信じ、罪を悔い改めれば完全に許され、義とされ、永遠の命が与えられるのです。それでは、
はい、どうもありがとうございました。私たちはですね、今の運動の中にありましたけど、クリスマスはですね、しませんけども、昨日ですね、チャリティーコンサートですね、ちょうど毎月出会してるんですけど、たまたまですね、24日の日にですね、その日がありまして、昨日ですね、コンサートにチャリティーですね、行ってまいりました。非常に大勢の方々がですね、いろんな店もですね、行ってたんですけど、なんかスタンプをですね、押してこう回ってっていうことで、来てる人たちはみんなそっちの方をですね、中心として、歌ってる私たちよりもそっちの方にこう気が向いていたわけですが、最後までですね、クリスマスの曲3曲もですね、歌って、ですね、終えることができました。感謝いたします。また明日ですね、カリスマス聖火がですね、またあります。12月ですね、いろいろとですね、事情がありまして、キャラボックスもそうですけども、コスタボックスもですね、一緒に来られる予定だったんですけども、いろんなちょっと他教会のですね、方が亡くなったときに、その指揮をしなきゃいけないということですね、直接来れないということで、終わったらですね、来れるということで、コスタ牧師も普通運転するんですけども、 1週間ぐらいか10日ぐらい前にですね、あの胃の方がですね、胃潰瘍ということで、体調がまだ十分でないということで、今回は運転手としてではなくですね、セミナーの方をされているということで、代役としてですね、佐世保教会の山田牧師がですね、運転されているということで、まあ牧師かもですね、明日ですね、3人が泊まれているので、非常に急遽ですね、そういう連絡があってですね、一瞬と思ったわけですけど、まあ神様ですね、最善な人と差しですから、まあ家の中にですね、あるものでですね、準備し備えてですね、神様の恵みをですね、豊かに表せるようですね、備えていきます。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉をですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、第一サムエル記のですね、15章からのですね、御言葉から見ていただきます。この箇所はですね、本当にこう主の十字架においてですね、主の御声に帰従うというですね、中心的なところなんですね。で、この、第一サムエル記の中にですね、このサウルというですね、イスラエルの最初の王様がサウルですね。で、そのサウルにですね、預言者サムエルを通してですね、神様の言葉がですね、語られたんですね。まあ2節からちょっとお読みしますけれども、万の主はこうおっしゃられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを撃ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダも殺せですね。この言葉がですね、神様からこの預言者サムエルを通して、サウル王にですね、語られた言葉なんですね。で、この、まあ、私たちは今ですね、旧約時代のこの聖書の箇所からですね、語られていると見るとですね、まあ、今の時代ですね、当てはまるということではありませんけれども、まあ、当時ですね、神様がこのようにですね、アマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。全部ですね、言われた通りしなさいと言われたんですね。で、王様にこのようにですね、語られたわけですけども、このサウルはですね、この言われたことをですね、聞いたわけですね。ああ、神様がこのことを語っているということをですね、聞いて、実際に、この、歩兵とかですね、また兵士たちを集めてアマレクの町にですね、彼は行って、この神様の言われた通りですね、し始めていたんです。まあ最初は良かったんですよ、し始めてですね。しかしそのうちだんだんとですね、神様の言われたことと違うですね、アマレクのアグリをです、アガグをですね、生け捕りにして、そしてその残りの民をですね、杉の葉で清潔した。そしてその9節ですね、しかしサウルと彼の民はあがぐと、それに肥えた羊や牛の最も良いものを、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを清潔するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清潔したですね。ここでこうサウルと民はですね、その言われた通り従わなかったんですね。ここにこう生け捕りにしてですね、王様をですね、アマレクの王様、そしてまた羊とか牛とか、またこの良いものをですね、惜しんだ。そしてそれをこう別に、取っといてですね、そしてつまらない痩せこけたですね、まあ値打ちのないものをですね、成立したということですね。で、この神の言葉に対してサウルのですね、従った歩みというのはですね、こうずれてしまうわけですね。表面的にはこう言われた通りにですね、しているかのように見えても、しかし実際にはそのようにしていなかった。実際にはそのようにしていなかったんです。言われた通りしなかったということですね。やはり神様のですね、言葉とまたサウルの考えがですね、ここで違っているわけですね。で、この神様はですね、このサウルにそのように語ったにもかかわらず、なぜですね、サウルはですね、従えなかったかということが出てくるわけですね。それはこの15節にもですね、書かれていますけれども、サウルは答えた。アマレク人のところに連れて行きました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。
あなたの神主に生贄を捧げるためにその他のものは成立しました。サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しくださいですね。このように、この神様はですね、預言者であるサウル、サムエルにですね、神様の言葉をですね、語ったわけですね。17節ですね、サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思っていても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主はあなたに油を注ぎイスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人であるアマレク人を征絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き合わず、ぶんどり者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか、ということですね。で、この神様はですね、サウルを王として、そしてこのアマレク人をですね、この絶滅させるまでこの戦えとですね言われたにもかかわらず、この分取り物ですね、王様とか羊とか牛とか、また子羊とか値打ちのあるものに、彼らはですね、そういうものに誘惑されていたので、惜しい、もったいない、これを生かしておけばとかですね、まあ自分なりの考えでですね、それをですね、きちんとこのしなかったわけですね。で、そのことが結局サウロのですね、この神様の言われた聞き従うという歩みからずれたということなんですね。で、それは主のですね、22、23にも書かれていますけど、主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうかですね。そういう神様に言われたことをしないで、そういうものを持ってですね、牛とかこの羊とかの良いものを持ってですね、全焼の生贄と捧げるよりは、そういうものは喜ばれない。神の前にはですね、そういう、捧げ物はですね、神様は喜ばれませんということですね。そして身を聞き従うことは生贄に勝り、ここでですね、聞き従うことは生贄、そういうこのですね、全焼の生贄とかそういう生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。耳を傾けるということですね。神様の言われた言葉にですね、耳を傾けることというのはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いに背いたわけです。主の言われたことをしないで背いてですね、したということは偶像礼拝の罪、占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪。ということですね。これは非常に偶像礼拝とかそういう罪というのは重い罪ですね。そういう罪を犯したということなんですね。そして従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。従わなかったから王様はですね、神の言葉を横に置いて、そして自分の考えで行ったことに対して主はですね、サウロをですね、王様から下ろしたということなんですね。で、これは非常に私たちの人生にもですね、クリスチャン生活にも、この従うことにおいてもですね、このどのようにやはりこの従うかということですね、これは非常にこの大切なことなんですね。で、クリスチャン生活、信仰生活の中でも本当にこう神様の言われたことに従っているのかどうかですね、皆さんの生活の中で本当にこう神様の言われている生活をしているかというか、私たちもですね、みんな含めて本当にこう神様が言われているような生活の生き方をしているかということです。これはやはり実際的なことによっても出てくるわけですね。私たちの日常生活をどういう生活をしているか、そういうことはいつもですね、信仰生活の中において出てくるんですね。そしてこの聖絶しなさいと言われてもですね、それきちんと聖絶できない、まあ、私たちもですね、罪人ですから、罪を正しく悔い改めたり、またですね、神様に喜ばれない生活をしているならば、その生活をですね、きちんと悔い改めてやめていかなきゃいけないんです。で、神様を信じていても世の人と同じような生活をしているとですね、神の祝福とか恵みの技というのはですね、具体的には表されてこないということ。で、神様はこの何を見ているかというとですね、信仰を見ているんです。私たちの信仰、
信仰ですね。で信仰を通して神様は働くということですね。でルカの福音書の中にもですね、御言葉、ペトロたちがですね、漁をしてですね、一日中この夜中ですね、この夜通し、働いたわけですね。しかし夜通し働いてもですね、彼らはですね、漁師としてですね、漁師ですから、どこに魚がいるとかですね、ここは良い、場所だとかです。大体よく分かるわけですね。しかしそこにですね、一日中夜通しですね、働いたけれども、全くですね、魚が一匹も取れなかったということですね。そして、網を洗ってですね、そしたら明日頑張ろうかと思ってですね、明日ということで網を洗ってきちんとそういった明日の準備をしようとしていた時に、イエス様はですね、働いたわけですね。このルカの5章の4節にですね、話が終わるとシモンに深みこぎ出して網を下ろし魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていた、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうですね。一応私たちは夜通し働きましたということを言って、でもですね、網を下ろしてみましょうと、ここがですね、信仰の歩みの中で非常にペトロがですね、従ったというですね、自分たちが、イエス様、私は漁師のプロですからですね、自分の考えですね、私は漁師のプロですから、もうどこに魚がいるかは大体分かりますよとかですね、自分の考えをですね言ってですね、その言葉をし続けたらですね、それは神の技を見なかったわけですね。しかしお言葉ですからですね、この網を下ろしてみましょう、すなわち神の言葉ですから、その通りやってみましょうと、イエス様が言われた通り、網を下ろしてみますということをですね、ペテロは従っていったわけですね。その時に網が破れるほどのですね、魚が取れたということですね。これはペテロのですね、生涯の中で漁師としてですね、一度もなかったことですよ、こういうことは。一度もなかったこと。まさかですね、今まで取れなかったですね、この網の中にですね、そんなにたくさんのですね、魚がですね、入ってくるとは思っていなかったんです。しかし、主の言われた言葉通りにですね、従ったゆえに、網が破れるほどのですね、魚が入ってきたということですね。で、これは非常に主のですね、言葉をですね、どのようにこう私たちが選ぶかという、聞いていてもですね、本当にこの聞いていても、神の言葉を聞いていても、それをですね、聞くだけではですね、何も起こらないんです。皆さんの人生でも、神の言葉を聞いていても、その言葉をですね、どのように自分で従っていくか、どのようにして神様のですね、言葉に応答していくかによってですね、変わってくるわけですね。で、ペテロはこのようにですね、自分の考えですね、プライドも捨てて、そういう漁師とかですね、そういう方というのはプライドがあるんです、高いんです。自分は漁師だとかですね、自分はこういう仕事してる、自分はこうだというですね、プライドがですね、あると自分の考えを通してしまう。で、私たちも自分の考えをですね、握りしめているならばですね、神の言葉をですね、従おうとすることが弱くなってしまうんですよ。自分はこうだ、自分はこうだ、私は牧師だからこうだこうだとかですね、いい思い考えを持ってですね、よく家の中でもですね、私と妻はですね、よく料理のことで考えが違うわけです。料理の仕方も作り方もですね、全くですね、違うですね。で、私はなぜ料理するときもですね、あるかというとですね、あるですね、熊本、鹿児島に来たときですね、アルバイトですね、弁当屋さんに勤めたアルバイトしようと。その時この弁当屋さんのですね、料理の仕方っていうのはですね、家庭の人が作る料理の仕方と違うんですよ。同時に2つ3つのですね、ことをしながらですね、仕事をするわけです。
あの家庭でも一つ一つですね、時間をかけて一つ一つやるじゃないですか。しかしこの1時間と1時間の中でですね、まあ、あの私は当時あの炊飯ですから、あのご飯をですね切らしたら大変なことなんですね。で同時に米をですね、真似がない時どのようにして炊くのかですね、まあそういうことからですね、そしてその1時間、まあ、時間の中にですね、この2つ3つの仕事を同時に回しながらですよ、回しながらこの時間はこれかかるからこれだけかけて、そしてあとの仕事はこれこれこれといって、それをですねぐるぐる回すわけですよね。そして1時間に2つ3つの仕事をですね手早くやるんです。そういうこの訓練をですね、私はある期間ですね、あの学んだんですね、学んだんです。そうしたら短期間の時間で料理をですね作ることができる、仕事もできる。でそういうことというのはですね、あの自分の今やってる仕事でもですね、あの同じようにですね、あのできるんですね。でよく私はあの、まあ、年齢の割にはですね、よく上の方がよく言いますよね、あの若い人もいるんですよ、まあ、30代前後ぐらいの人とかですね、あとは、まあ、40代とか50代ぐらいの人ですね。私が一番年長なんですね。でその方はまあ50代の女の方ですけども、あの大内さんが一番あのこ の, あの仕事の中でよく動きますねと。それはその人だけじゃなく他の人もよく私に言うんですね、よくあの動きますねとかですね。であの自分の限られた仕事だけをしてんじゃないんですよね。全体の仕事を見ながら、あのそれをですね、あの仕事をしたり、またある時はですね、そういうことをしながらこう時間の中にですね、ぐるぐると回しながらやっていくということですね。でそれはあの聞いたあの神様はですね、ペテロたちもそうですね、この自分流の考えでですね、自分はこうだという観念をですね持ってしまうとですね、あのそれ以上のことはできなくなってしまうんですね。でやはりそういうことというのはですね、ペトロたちは漁をしてですね、魚を取れなかった、もうですね、その労働も大変なことですよ。しかしお言葉通りですね、お言葉ですからその通りしますと言って、自分の考えを置いて、それで神様の言葉の方に選んで従っていたということですね。でその時に今まで見たことのない神のですね、奇跡を見たわけですね。でサウロはそれをですね、自分で自分の王だからといってですね、それをですね、神の言葉よりも自分の考えを大としてした、中心に置いてあるんです。で、神の言葉よりも人の考えがですね、優先されても、その言葉はですね、神の技はですね、なされていかないんですね。で、それは神の御心ではないことをですね、サウルをしてしまったということですね。そして神の祝福と恵みをですね、王様、今まで王様、イスラエルの民、小さい民であったとしても、王として立てられた、そういう使命をですね、与えられていたわけですけど、その王様というですね、地位から彼はですね、外されたわけですね。それは神の声に従わなかったということですね。これから私たちもですね、いろいろなこう誘惑となってくるものがあります。こうしようと思っても、いざですね、実際にこう、いろんなことが起こったときですね、神の言葉よりもそういう目に見えることにですね、心が向いてしまう。そしてそっちをですね、選んでしまうとか、私の言われたことにですね、応答できないかったです。ということもですね、これから起こる。で、困難とかですね、大変な時にこそですね、私たちはですね、本当にもっともっとですね、従っていくということですね。で、まあ、神様のですね、いいことになっていく証をですね、神様は私たちにですね、技をなしてくれます。それは困難な時にこそですね、神の技というのは起こってくるんです。聖書を見ているとですね、やはりこの困難な中を通して神様は技をなされるしですね、ヨシャパテゴたちもそうですね、大軍がやってきて、もう本当にですね、四方八方塞がれているような状況でも、しかし中心をですね、神のもとに行って、そしてこう求めていった時に、神様はですね、この預言者を通して語られ、そしてこの戦いは神の戦いだからと言ってですね、何をしたかというと、ただですね、神に祈り感謝し賛美して小躍り踊ったわけですね。普通そういう戦いでですね、喜んで賛美してですね、神様を褒めたたえてですね、 そして敵陣の前にですね、立つということは普通はですね、もう人間の考えでですね、普通ですね、理解できない。しかし神様はそのようにしてですね、神様を感謝し、褒めたたえ、賛美していくですね、全能の物主、褒めたたえていく。そのことを通して、奇跡の技ですね。私たちの技が起こるのは、こんなの皆さんにとってどうしてこういうことが自分に起こるんだろうとですね、どうして自分はこういう中に置かなければいけないんだろうとかですね、そういうこの状況に置かれた時にこそですね、神様をですね、崇める、賛美する、感謝する、この土台がですね、信仰生活の歩み方をですね、大きく変えていくんですね。で、この年度もですね、まあ、私たちは11月が新年の始まりですけども、まあ、2016年度のですね、まあ、12月も終わりが近づいていますけども、非常にこの年ですね、まあ、信仰の御言葉から行われない信仰は死んだものであると語られていましたけれども、このことも通してですね、やはり私に語られた言葉はですね、非常に代価を払いなさいということ、代価を払って祈りなさいとか、代価を払って去りなさい。この言葉がですね、非常に私の心にですね、非常にこの語られた言葉だったんですね。で、こう代価を払って祈るとか、代価を払って下げるとか、代価を払ってですね、まあこうしても何でもそうですよね。この代価を払ってですね、奉仕しなきゃいけないんです。私たち神を信じているクリスチャンはですね、神様の前に義務的にするんじゃないんですよ。決まったことをするんじゃないんです。ある時はですね、大変な中をですね、従っていかなきゃいけないし、また奉仕をしていかなきゃいけないし、またある時はですね、捧げていかなきゃならない。そういう中を通して神様はですね、私たち一人にですね、この気従うことの恵み、また神の言葉の祝福をですね、具体的に私たちにですね、表してくださる方なんですね。で、この神様はこのリバイバル週末ですから、これからいよいよですね、大いなる収穫が来ます。で、皆さんの人生にもそうです、働いている仕事もそうですね、皆さんがそこに置かれたところで神様のですね、この宮座がどのようになされていくか、また皆さんを通してどのように神の栄光を表されていくかをですね、神様は表そうとしているんですね。で、私たちはこの時代ですね、もう終末の時代が近づいていますから、再ですね、このリバイバルに向かって神の言葉をですね、大統し、神の言葉を退けないで、主が言われた言葉に従う、たとえ困難でもですね、そのことに応答していく、従う。突然ですね、何が起こるか分かりませんよ。で、ここですね、私たちも本当ここ何日かかですね、いろいろとこう自分たちのですね、思った通りのですね、計画ではなく、本当神様はですね、本当に持っている計画は、確かに神様はこのことをされているんだということですね、本当にこう教えられたわけですね。で、私たちはこの自分の考えは優先しない、まず神の言葉を第一としてですね、その言葉に応答していく、またその言葉に信頼してですね、さらにこのリバイバル週末、これから働くですね、神様に信頼してですね、歩みをしていきたいと思います。お祈りいたします。御神のお父様、御言葉を通して私たち一人一人に真に神の声に聞き従う器としての歩みを、さらにこの従えるように力を与え、また助けを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではお伝えください。